前回ですね、第一ペテロが終わりまして、今日からこの第二ペテロ、ペテロの手紙第二に入っていきます。この第二ペテロですけれども、一章の少し後半のあたりでですね、ペテロが自分が世を去る時が来ましたと、そういうようなことを語っているわけでありまして、それゆえにこの遺言としてのね、性質を持つ手紙だとこう言われております。で、そういうこともあってかですね、この、最初の第一ペテロとは打って変わりまして、終わりの時についての内容がですね、しかも非常にこう、厳しい口調で語られていくわけであります。で、その、この第二ペテロの口調がですね、他の手紙であり、ユダの手紙と非常によく似ておりますゆえにですね、昔からこの第二ペテロというのは、本当にペテロが書いたものだろうかと疑問を呈する学者も多くおりました。ですから私たちは本屋に行ってですね、第二ペテロのその解説書を買いますとですね、この著者はペテロの名前で書いているけれども、実は別の人なんだというようなことをね、書いている人もいるわけであります。しかし私はですね、この手紙は間違いなくペテロの筆によるものだというふうに考えております。その理由はですね、まあ、いろいろあるんですが、一番の理由はですね、この手紙の書き出しである今日の箇所にあると思います。丁寧にこのところを読んでいきますとですね、この手紙を書いた人が、どんなにかイエス様のことを慕っているか、そしてどんなにかイエス様の恵みの大きさに感動し、そのことを喜んでいるかということがね、こうひしひしとこう伝わってくるわけであります。で、そのようなですね、イエス様に対する個人的な思いの溢れている文章を書ける人はですね、そう多くはないんですね。イエス様のごく身近にいた人以外には、なかなかこのようなですね、ことを書くことは難しいだろうなと思うわけであります。ですから、この人たちの誰か、したがって、その中の特にイエス様をですね、慕う思いの強かったペテロであると。こう考えて、何ら矛盾はないわけなんですね。で、その思いというのはですね、この1節から4節のところを順に見ていきますと、はっきりと明瞭になっていくわけであります。そこで1節をですね、もう一度お見せしますが、イエス・キリストのしもべである使徒であるシモン・ペテロから、私たちの神であり救い主であるイエス・キリストの義によって、私たちと同じたっとい信仰を受けた方々へと。まあ、宛先ね、自分はこれこれであって、宛先はこれこれだと語るわけですが、ペテロはですね、まず自分のことを紹介するときに何よりもまずイエス・キリストのしもべだとこう言うんですよね。ペテロというのは使徒、それも使徒の中のリーダーですよ。でも私は使徒なんだぞというよりも先に私はキリストのしもべなんですとこう言うんですね。キリスト教の長い歴史をですね、振り返ってみても、ペテロ以上にね、権威のある人っていうのはいないんじゃないでしょうか。まあ、カトリックの教会ですね、ローマ教皇というのはペテロの座をですね、引き継いでいるということで、権威を認められているほどですよね。まあ、それくらいですから、キリスト教の歴史の中でペテロというほどね、権威のある人はいない。権威があると自分から主張できる人はいないと思います。しかし、その彼がね、これだけは言わせてほしいんだと。私は使徒であるよりも前に、まず、キリストのしもべなんだ。そういうわけですよね。ペテロが、こういうふうに言うということはね、まして私たちはですね、自分の権利をね、主張することなんてできないよなと思いますよね。私たちはついつい自分を誇ってしまうかもしれませんが、一番誇れるはずのペテロがですね、私はしもべなんです。 まあそう言っていることを私たちは今日見るときに、教会の中ではどんな人であってもね、権威を振りかざすということはあってはいけないんだなと。イエス様以外の誰もですね、権威を振りかざすということはあってはいけないんだということを思わされるわけであります。では、どうしてペテロがですね、イエス様の前にそんなにへり下っているのかと言いますと、彼はここで今読んだ一節のところでイエス様のことをですね、私たちの神であり救い主であるイエス・キリストと言っております。実は、新約聖書の中でイエス様のことをですね、直接的に神と言っている箇所っていうのはですね、そんなに多くはないんですね。意外に思われるかもしれませんが。というのは、皆さん、基本的にキリスト教というのはユダヤ教の土台として生まれました。ユダヤ教にね、つまり旧約聖書では、神は唯一であると、こう語られているわけであります。ですから、イエス様が神であると、ね、いうことは、誤解される可能性がある。神が二人いるのかと。そう誤解されることが、可能性が大いに、特にユダヤ教の人たちから見るとですね、誤解を招く可能性があるわけです。ですから、人たちは非常にね、慎重な物言いをしました。私たちはですね、キリスト教というのは三位一体の神を信じているんだと、こうね、当たり前のようにこう、聞いているわけでありますが、三位一体という言葉がですね、確立したのは、ペテロの時代からなんと200年ぐらい後のことであります。当時の人々が神様という方を正しく理解するためには、それだけですね、時間をかける必要があったということなんですね。ですから、人たちはですね、新約聖書の中でイエス様だと神と呼ぶということは実はそんなに多くはないんですね。でしかし、ペテロはここで私たちの神であるイエス・キリストと言い切っておりますね。これはすごいことであります。覚悟があるんですよね。もう私が世を去る時が近づいている。これだけは言いたいんだ。私たちの神であるイエス・キリスト。どれだけ大きな覚悟を持って、ペテロはこのことを言ったかと思うんですね。で、逆に言いますとね、そういうリスクを犯してでも私は言いたいんだと。イエス様は神であるお方なんだと。で、するとね、その神であるイエス様が、あの十字架の上で命を投げ出してくださった。神が人間のために自らを死に渡すという。そんなことはありえないはずですよね。神っていうのは死ねないんです。本来は。神に死はないはずなんです。ところが、イエス様が人となってくださったことによって、神が死ぬという起こり得ないことが起こるようになったんですね。で、それはですね、旧約聖書のあの出エジプト記で、杉越の生贄ってありますね。神様の裁きが通り過ぎる。イエス様こそその杉越の生贄としてご自分の体を捧げてくださったんだ。それは旧約聖書は求めている罪の贖いということを完璧に実現したそういう出来事だったんだということをペテロは理解したわけであります。だからイエス様はね、完全な義を達成してくれたんだということですよ。だって皆さん、神が命を捨てる。完全に正しいお方が命を投げ出して人を罪から救い出す。それ以上に正義があるでしょうか？イエス様は、ですから完全な義を達成してくださったんだ。まあ、そういうことで、ペトロはですね、イエス・キリストの義によって私たちは信仰を与えられた。信仰を受けたんだよ。と、こう言うんですよね。それは、ペテロだけではなくて、この手紙の受け取り手である、人たちにも当てはまるわけであります。ですから、ペテロは、私たちと同じ、たっとい信仰を受けた方々へ。あなた方も私と同じように、イエス様の十字架に揺らがないという、たっとい、それによって与えられた信仰を持っている方々ですよ。あなた方もそうですよ。と。ペテロは喜んでるんです。自分に与えられたね、この驚くべき信仰を。手紙を読む一人一人もまた共通のものを得ている。共有できている。なんと喜ぶべきことかと。ペテロは、 感動しながら書いているわけであります。さて、そのようにして宛先を記したペテロはこの時代の手紙の書き方に従ってすぐにね、次に2節で祝福の言葉を語るわけであります。2節を読みしますが、神と私たちを主イエスを知ることによって恵みと平安があなた方にますます豊かに与えられますように。恵みと平安が豊かに与えられますようにと祈るんですけれども、ここでね、注目したいことはですね、その恵みと平安がどうやって来るかということです。それは、神と私たちの主イエスを知ることによって来るんだと。知ることによって来ると。神と、神様のこと、イエス様のことを知ることによって、恵みと平安がやってくるんですよ、というんですね。皆さん、この、第二ペテロの中心的なテーマっていうのはこれです。神を知るということなんですね。それは三節でもですね、神を知るということはすぐに繰り返して語られていますから、とても重要なことなんだということはわかるわけですが、そこで今日私はですね、皆さんにまず問いかけをしたいのですけれども、あなたは神様を知っていますか？あなたはイエス様をどれだけ知っておられますか？そのように今日皆さんにまず問いかけたいのです。イエスを知るということについてはですね、二つの側面があるなとこう思うんですね。一つ目のですね、側面というのはですね、このイエスについて知っているということです。イエスについて知っているということ。つまりこれはイエスというお方について分析した、まあいわば客観的な知識ですよね。それは聖書の御言葉からとか、あるいは歴史的にとかですね、あるいは神学書とかで、そういう書物とかね、そういうものを通して私たちは客観的な知識をね、イエス様ってこういうお方ですよって、そういう説明を聞く。そして知識を得るわけです。もう一つのですね、知識というのは、イエスを知るということですね。このイエスを知るということは、個人的な交流によってしか生まれません。個人的なですね、交流によって与えられる、いわば主観的な意味の知識なんですね。この二つっていうのは皆さんどちらが欠けても不十分になるわけであります。例えば皆さん、私たちもね、石破総理大臣についていろいろな情報を皆さん持っていると思うんです。石破さんがね、どこの選挙区の出身であるとか、趣味は何かとかね、まあ、日本キリスト教団の会員であるとかね、まあそういうことを皆さん、石破さんについて知っていると思いますが、しかし、石破総理に会って1対1でですね、親しく話したことある人っていうのは、まあおそらく皆さんの中で一人もいないんではないかと、いたらですね、それはすごいことですね。でも皆さん、総理がね、人柄っていうのはね、そういう1対1で実際に会ってみないとわからないでしょうね。いくら新聞やメディアで書いてあること、国会の答弁だけ見ても、石破総理の人柄はわからないでしょう。それと同じことがイエス様についても当てはまるわけですね。私たちはいろいろな本や、ね、何かメディアを見てイエス様について知ることができます。しかし、そうやってイエス様について知っているのとイエス様を知っているのとでは大きな違いがあるわけでありますね。こういう人がいますね。イエス様についての本をですね、たくさん読んでですね、イエス様についてよく知っている物知りであると。でも人生の中でイエスと出会うという体験は実はしたことがないんだよ。まあ、ある意味でそれは頭でっかちの信仰と言えるかもしれません。それは本当の意味でイエスという方を知ったことではないんだ。そう言ってよいと思うんですね。その一方で、それとは今申し上げたものとは全く反対のパターンもあるんですね。それはどういうパターンかというと、主観的にイエス様のことをよく知っているんですよ。つまり、イエス様がね、私にあんなことをしてくれたんですよ。こんなことをね、くださったんですって、そういう話はですね、いくらでも出てくるんです。 でもね、その人に、じゃあイエス様っていうのは仏教の仏様とどう違うんでしょうかねと言われて、え、いや、それは、しどろもどれになってしまう。ヨホバの証人の方が言う、そのイエスと、キリスト教ではどう違うんですかと言われて、いや、それは、ってですね、答えられなかったりするんですね。ある解説者はですね、そのような信仰のあり方を、心でっかちの信仰と、こう言いましたね。さっき頭でっかちと言いました。今は心でっかちの信仰と言いました。表現してました。感情的にイエス様を知っているんだけれども、理性的には理解していないという、そういう意味でありましてね。なかなかこう、耳慣れないですけれども、うまい表現だなと思いました。イエスを知るということは、この頭でっかちでもなくて、心でっかちでもない。両方のあり方がバランスよく、その人の中で統合されているという。すなわち、私は感情だけで理解しているのでもなく、理性だけで理解できているのでもありません。両方の面で私はイエス様を知っています。そう言い得る状態、それが本当の意味で私はイエスを知っていると言える。まあ、そのような状態私たちは目指したいと思うんですね。そのようにして、バランスの取れたあり方でイエス様を知るときに、私たちには素晴らしい恵みが与えられるのだと、こう語るわけであります。それが3節ありますが、私たちはご自身の栄光と栄誉によって召してくださった神を私たちが出ますね。知ったことにより、主イエスの神と死の道からは、命と経験をもたらすすべてのものを私たちに与えました。まあ、ちょっとね、日本語の構文的に少しこう難しい感じに見える説ですけど、何が語られているかと言いますと、それはですね、クリスチャンの未来と現在が語られているんですね。今、私たちが読んでいるこの新改訳2017の聖書では、ですね、私たちをご自身の栄光と栄誉によって召してくださった神と、よってとこう書いてあるんですが、ここは横に米印がついていまして、下を見るとですね、エトって書いてますね。ですから、私はここはですね、私たちをご自身の栄光と栄誉、エトを召してくださった神と、そういうふうに訳した方がいいかなと思います。つまり、クリスチャンというのはどういう人かというと、偉大な神様の輝かしい栄光と栄誉に至る。そこへと、召されている。そういう未来を決定づけられている人たちなんだよということなんですよね。つまり、私たちの確定している未来というものが、ここで語られているわけです。ペテロは、イエス様が十字架にかけられる前に、変貌山っていうね、ありましたね。山に登った時に、イエス様とモーセとエリアがですね、立っていた。そして姿が変わったというですね、出来事であります。まあそのことをですね、この一章の少し後の次回見ますけど、16節から18節でですね、ペテロはですね、振り返ってるわけです。その時のね、ことをですね。変貌山出来事をね、って言って、こう懐かしそうにですね、振り返るんです。で、場所に自分が招かれたということはですね、ペテロにとって本当に意義深い体験だったと思うんですね。で、その時以来ペテロはですね、自分がどこに向かって一体こう歩んでいるのか、どこに向かって生きているのかっていうことをもう悩まなくなったんですよ。変貌山で見たイエス様の栄光に私はやがて預かるんだ、そうなんだって。それが私の未来なんだなって分かったんです。ね、そうするとペテロの心はいつも踊る。わけですよね。そういうふうにしてくださる神様を知る、先ほどはね、この知るということ、それが命と経験に至らせるすべてのものを与えてくださるんだよと、ペテロは3節で言いますね。これは現在与えられている恵みですよね。命というのはイエス・キリストによって与えられる新しい命、つまり永遠の命のことです。また、経験というのは神を恐れるということなんですね。神であるイエス様の力によってこの 新しい命と、そして神を恐れるという生き方が、私たちに与えられているんですよ、とペテロは言います。大事なことは、私たちをこの永遠の命へと至らせるために必要な、もう、すべてのものは、すでに私たちに与えられている、ということですね。この与えましたっていうのはですね、原文のギリシャ語を見ると完了形で書いてあるんですよね。ですから、これは未来にこれから与えられるものじゃなくて、皆さんに、私たちにすでに与えられているものです。ここに私たちの見つめるべきものがあるということですね。それは神としてのイエス・キリストのお姿であります。ペテロは、イエス様は十字架にかけられた時に後ろからこっそりついていきましたよね。そして十字架にかけられてイエス様の姿を見たのです。そこにご自分の民への愛のゆえに命をも与える絶対的な愛を彼は見ました。そして三日目に空になった墓を彼はヨハネと一緒に一番先に見ました。そこで彼が見たものは死んだものを蘇らせる神の力です。キリストの復活の力です。その力。それがですね、ペテロがイエス様の中に見た偉大な神としての道からでありました。その道からが今私たちを生かしてくれているんだ。そしてもうすでに命と経験に至らせるありとあらゆる必要なものを私たちに与えてくれてるんだよと。わかるかいと。そう語って、ペテロは喜んでいるわけであります。で、そのようなあり方はですね、この世のあり方とは、実に対照的なものだと言えるんではないかと思うんですね。4節を見ると、ペテロはその実に大きな対照というものを鮮やかに語ってくれておりますが、4節。その栄光と栄誉を通して、たっとく大いなる約束を私たちに与えられています。それは、その約束によってあなた方が欲望がもたらすこの世の腐敗を免れ、神のご性質に預かるものとなるためです。先ほど、イエス様の道からというのはね、どんなにか素晴らしく偉大なものかという、ペテロが、その、心躍るようなペテロの姿を見ましたけれどもね、それとは実にこう対照的な、この世の腐敗ということをペテロは語っております。腐敗というのは命がない状態ですよね。皆さん、今の世の中を見るとですね、本当にこの腐敗という言葉が今ほど当てはまる時代はないなぁとこう思うんですね。理不尽だとか腐敗だ。腐敗ということはもう本当にそこら中に溢れて毎日報じられております。権力を持っている人たちは、以前なら決して人前では口にしなかったような言葉をですね、臆面もなく人々の前でぶつけ合うようになりました。領土が欲しいのだ、資源が欲しいのだ、メンツを保ちたいのだ。以前は心の中で隠されていた欲望をですね、もう隠そうともせずに堂々と言ってしまうような時代。まさにそれは神を恐れる敬虔さということを見失っている時代と言えるんではないかと思うんですね。私たちはそのようなですね、この世の中ではまあそれでしょうがないでしょう、当然でしょう、仕方がないでしょうと言われているような生き方とは対極を歩むようにと召されております。それはどういう道かというと、4節に最後になるように、神のご性質に預かるものとなるという道なんですね。皆さん、これは驚くべき言葉ではないでしょうか。神のご性質に預かるものと私たちはなるとは。これは神と似たものになっていくように私たちは召されているんだということですよね。それはもちろん私たちは神と同じになる、神になれるというそういう意味じゃないですけれどもね。でも神様の良きご性質の一部を私たちもいただいていくようになるんだよと。そういうわけであります。で、このことは、パウロもですね、次のような実に印象的な言葉で語っているわけでありますけれども、それは第二コリントの3章の18節というところでありますが、それでは、 このところ皆さんでご一緒に読んでみたいと思いますけれども、第二コリントの三章の18節であります。3回。私たちは皆、老いを取り除かれた顔に、鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと、主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに、御霊なる主の働きによるのです。ありがとうございます。皆さん、キリスト者に与えられている未来とは、このようなものなのです。これが私たちの救いが完成するときに、私たちにもたらされる素晴らしい恵みなんです。主と同じ形に、主のご性質を受け継ぐものへと、私たちは変えられていく。ペトロは4節でそれを尊く大いなる約束とこう言っております。皆さん、神様という方はね、基本的に約束する必要はないんですよね。約束っていうのはですね、指切りゲーマー嘘ついたらね、ハリセンボン飲ますと。それは嘘をつくかもしれないっていうね、含みがあります。人間がね、約束をするってこと。しかし神様は嘘をつかない。ですから約束は必要ないんです。でも私たちのために約束を与えてくださる。私はあなたに約束をする。それは私たちが神様を信じきれないからですよね。ですから神様は私たちのためにダメ押しとして約束を与えて、聖霊を与えて、信じきれない私たちが信じられるようにしてくださる。そして私たちは日々この聖霊が少しずつ少しずつ変えていってくださっている。神様が約束をしてまで私たちに与えたいと願っている未来とはこのようなものであります。で、これはね、世のこの腐敗や欲望のあり方とは、あまりにも鮮やかなコントラストではないかと思うんですよね。私たちは本当に心を痛めます。どうして世はこうなってしまったのだろうかと。でもそんな腐敗した世のただ中で、神様は私たちに、栄光に輝く未来に目を向け続けなさいと。これがあなたに約束されている未来なんだから。あなたは神と、主と同じ形に姿を変えられていく途上なんだから。主のご性質に預かるものとして召されているんだから。そのような自分なんだから。そのことに目を向け続けていくようにと、私たちを励ましてくれているわけです。だからこそですよね。あまりにも鮮やかなんです。神様は私たちに約束してくださっている未来とこの世の現実性があまりにも鮮やか。だからこそ、ペテロはですね、私たちにこのように生きるようにと進めていくのであります。5節から7節ですが、だからこそあなた方はあらゆる熱意を傾けて、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。こういうのであります。今読んだ箇所にはですね、8つほどですね、徳、目と言われるですね、優れた性質のリストがこう書いてあるわけでありますが、ペテロはですね、これらの徳目をですね、あらゆる熱意を傾けて加えなさいとこう言います。で、この加えるってですね、7節の最後に書いてあるのは、本当は一番先頭にね、加えなさいって出てくるんですけど、もともとこの加えなさいっていうのはですね、自分の費用で作るという、そういう意味から来ております。他人からですね、借りるもんじゃなくて、自分の費用で、自分の、で、労苦して作るという、そういう意味なんですね。つまり、ペテロは、ここに書いてあるリストをですね、あなたの内側にある良いものを使って、熱心に生み出していってごらんと。熱心に生み出していってごらんとこう見ているんですね。まあ、やってもやらなくてもいいかもしれないけど、参考として言っておこうよって言ってるんじゃないんです。これは、私たちが人生のすべてを捧げても取り組むべき目標なんだよと。そう語っているんですね。 ではこの8つの徳目それぞれ何を表しているのか、まあそれぞれ見る前に全体的なところをまず見たいわけでありますけれども、全体的なですね特徴、一番大事なことはこのリストはですね、最初と最後ですね、それは信仰に始まってそして愛に至るというそういう構成になっているということですね。これがクリスチャンのね、私たちの目的なんです。クリスチャン人生の目的なんですね。私たち信仰を持ちました。何のためですか？愛に至るためです。そしてもう一つのですね、特徴でありますけれども、このですね、リストっていうのはですね、1段階目、2段階目っていうですね、この段階を表しているんではないんですけれども、それぞれですね、二つ組がありますよね。その二つ組、それぞれの中には関連性があるということなんですね。つまり、それぞれのステップをクリアしないと次に進めないという、そういうですね、こうなんていうか、テストというか、そういうことを言ってるんではないわけであります。で、それでいながらこの二つ組の単語にはですね、それぞれ関連があります。つまり、無意味に適当にこう言葉を並べてんじゃないということなんですね。もう一つだけですね、ここで言っておきたいことはですね、この原文を見ますと、この箇所はですね、何々の中に何々を、という、そういう構文になっているんですね。例えば最初の部分は、この私たちが見ている聖書で、信仰には徳をって書いてあるんですが、これは原文ではですね、厳密に訳すと、信仰の中には徳を生み、っていうね。信仰の中には徳を。生み出しなさいと。徳の中には知識を生み出しなさいと。そういうね、書かれ方がしております。ですから、信仰と徳をガチャンって合わせて二個一にするっていうそういう話じゃなくて、信仰の営みをしているその中に徳を生み出しなさい。そういう意味で、ね、他の七つも全て同じようにそういう書き方をされているわけであります。では、あまりですね、こういう話をしていくと時間が足りなくなりますから、それぞれ簡潔にですね、何を意味しているかということを見ていきたいわけでありますけれども、まず私たちが自分に与えられた信仰の中に生涯をかけて生み出していきなさいとペテロは語る第一のもの、それはですね、何かというと、徳でありますね。徳というのはですね、ちょっとね、分かったような分からないような言葉でありますけれども、実はですね、この徳というのは、前の3節にあるですね、ご自身の栄光と栄誉に、この栄誉と訳されている言葉と同じなんですよね。それを3節で栄誉と訳している言葉を5節では徳とこう訳したんです。神様の栄誉、それを徳と言っているわけでありますが、どういう意味かというと、神様の道徳的な卓越さのことを言っているわけであります。私たちは信仰を持って神様と関係が始まりますね。すると神様と交わりを持つようになります。するとですね、だんだん分かってくるのです。ああ、神様ということは、お方は、どんなにか優れた道徳性を持っておられることだろうかと。なんと神様は真実で偽りのないお方なんだろうかと。そのことを私たちはだんだんとね、その道徳的にいかに神様は卓越しているかということをですね、知っていくわけです。するとね、同じような道徳性、徳というものを私たちの中にも、信仰の中にも、徐々に生じ始めるんだよ、ということなんですね。で、その徳の中に生じさせるべきものは何かと言いますと、それが次ですね、知識であります。この知識というのは物知りであるというそういう意味ではありませんでね、すでに何度か述べましたけれども、この第二ペテロの中心的なテーマである、神を知る知識ということですね。徳には神を知る知識を、徳の中に神を知る知識を生まれさせなさい、生み出しなさいっていうんです。なんでこういうことが大事かというとね、皆さん、道徳というのはですね、しばしばね、その道徳至上主義ということを生んでしまうわけです。神なき道徳というのがですね、しばしば道徳は全てだというね、状態に陥るわけであります。パリサイ人っていうのはまさにそういう人たちではなかったかと思うんですね。彼らはですね、旗から見ると非常に素晴らしい道徳的に正しい人たちでありました。しかし、 彼らの心の中には神様を思う思いはなかったんです。道徳的に素晴らしい。しかし、心には神はいない。ですから皆さん、神を知るということなしにね、道徳的な正しさだけを追い求めていくと、独善になってしまいますね。危険なことになってしまう。ですからペテロはね、徳には知識をと、神を知る知識を生まれさせなさいと、そう言うんです。では、知識の中に生じさせるべきものは何でしょうか。それは自制であります。知識というものはですね、神様を知る知識というものは求めるべきものなんですが、しかし同時にですね、しばしば傲慢に陥りやすいという弱さを持っておりますね。というのは、知識を蓄えていくとだんだんとね、私はあの人の知らないことを知っているんだという、他の人と比較するというね、そういう世界に陥ってしまいます。でその結果ですね、優劣の世界になって、この世の価値観の中にどっぷりとこう使ってしまうわけです。ですからね、神の知識と神の知恵と比べるならば、私のこの持っている知恵なんて本当にごくごく小さな吹けば飛ぶような知識に過ぎないよなということを知るということが大事ですね。知識を誇るんではなくて、主の前に私は何も知らないものなんだということをね、積極的な意味で認めていくということです。そういうふうに謙遜にされるということ。するとですね、そこから私たちに自制の思いが与えられていくわけですね。まあ、オウム真理教がですね、あのような事件を起こすときに、その中心的に関わった人たちは非常にエリート、学歴に優れた人たち、頭の良い人たち。知識にかけては普通の人の何倍も持っているような人たちでありましたけれども、しかし彼らは自分の行動をコントロールすることはできませんでした。私は神の前に何も知らないものだ。いつも神様から教えられていなければ。そのような思いをですね、忘れて知識だけに走ってしまうときに、私たちがそこに落とし穴をもたらすということであります。さて、そうした自制心にもなお必要なものがあると、ペテロは続けます。それは忍耐であります。この忍耐というのはですね、自分の場に踏みとどまるという意味であります。私たちはですね、自制しなさいって言われるとですね、こう、禁欲主義なんだというふうに勘違いしてしまうわけでありますけれども、そういうことを言っているわけではありませんね。聖書は禁欲主義の書物ではありません。むしろ神様前に自分は小さいんだということを知らされて謙遜にされている。それがゆえの自然な形の忍耐。それがここで言われていることなんであります。では、忍耐の中に生み出すべきものは何でしょう？それは経験であります。皆さん、しばしばですね、私たちは誤解してしまう。聖書はですね、忍耐を進めていますけど、忍耐っていうことはね、私たちは我慢とですね、勘違いしてしまうことがないでしょうか。皆さん、我慢と忍耐は違いますよ。というのは、我慢っていうのはね、自分自身を見てるんです。我慢するぞ。私はこんなに我慢している。実際ですね、我慢の慢という字はですね、慢心の慢という、そこから来ているんだそうでありまして、もともとはですね、仏教用語の煩悩からですね、煩悩を示す言葉だったそうです。ですから、我慢というのは、痩せ我慢と言っても良いと思うんですね。我慢というのはひたすら自分を見ているわけであります。しかし、忍耐はですね、神を見ているんです。私はたとえ今は痛みや苦しみを味わっているかもしれない。でも神様は公平なお方じゃないか。私を痛めつけるためにこういうことをしているんではない。完全に正義を果たしてくださるお方ではないかと。そう信頼するときにですね、今現在の苦難を忍ぶその力が与えられてきます。それをね、経験と言っているわけです。経験というのは皆さん、神を恐れるということだからです。ベクトルがいつも神様に向いているんですね。 そうやってですね、この経験というものを神様とのこの縦の関係だとしますと、そこに何を加えればいいかっていうのはおのずから明らかになりますよね。縦の関係に加えるべきものは横の関係であります。つまり人間関係ということになりますね。それが兄弟愛としてこう書かれているんですね。しばしば皆さん、私たちはね、こういうモードになってしまうんじゃないでしょうか。私はね、神様との関係があればいいんですよ。兄弟姉妹との関係、それはね、もう二の次でいいんです。神様が大事じゃないですか。まあそういう極端に陥ることがあります。しかしイエス様は何と言われましたか？神への愛と隣人への愛は同じほどに大事だと言われました。どれだけ経験に神様ですね、熱心に求めたとしても、兄弟愛がなければ、独りよがりな信仰に陥ってしまいます。そして孤立してしまいます。ですから、交わりの中に生きようとしない信仰者は、経験に見えたとしても、本当の意味で謙遜をまとっているとは言えないんだということですね。しかし、その兄弟愛も、あるものを書いてしまっては、その価値を失うんだと、ペテロは言います。それが愛ですね。兄弟愛の中にも愛が入っていますからね。日本語でだけ見るとちょっとこう、混乱するんですけれどもね。ギリシャ語では全く違う言葉が使われていますね。まあ、皆さんよくご存知の、アガペという言葉がここで使われております。ですね、よく言われるんですね。こう、兄弟愛というね、フィレオという言葉とアガペという言葉はね、違うんだというふうにこう言いますけど、聖書を見ると厳密に使い分けておりません。兄弟愛というのは人との愛で、エロスというのは男女の愛とかね、そういうふうにこう分けて考えること、皆さんも聞いたことあるかもしれません。聖書を見ると必ずしも厳密に分けて使ってはいないんですが、しかし、ここはね、明らかに対比的に書いてますね。兄弟愛ということをですね、厳密に分けて対比して書いてあるわけであります。それはどういうことかっていうと、私たちは兄弟愛と言いながら時にね、取引になっていることがあるんですよ。あの人のために私はこれだけやってあげてるのに、あの人は私のこと全然評価しない。この教会これだけ奉仕してるのに、兄弟姉妹は私のことは全然認めようとしない。まあね、それは取引であります。あげたら返すようにと。ペテロはですからそこにね、アガペの愛、つまり与える愛、無私の愛、それを加える必要があるんだと、こう言ったわけですね。ですから、こうして見るとね、本当にこう、それぞれがね、なんかこう、ランダムに言っているんではなくて、本当にね、それだ、良いものと言えるものであっても、もう一つ別のもの、視点を変えてしまうとですね、良くないものになってしまうという、そういうことですよね。で、この、今申し上げた八つのですね、徳目の重要性ということを、ペテロはこのように言い表しているわけですけれども、八節。これらがあなた方に備わり、ますます豊かになるなら、私たちを主イエスキリストを知る点で、あなた方が役に立たないものとか、身を結ばないものになることはありません。これらを備えていない人は盲目です。自分の以前の罪が清められたことを忘れてしまって、近視眼的になっているのです。ペテロは八節で、これらがあなた方に備わりとこう言っております。つまりね、これらの今言ったことはクリスチャンであるならば、ある程度はすでに備わっているんですよとこう言いたいわけです。全くないと言ってるんではなくて、あなた方の中にはすでにこれらのものが備わっている、それをね、ますます豊かにしてくださいと。つまり、あるかないかという話をしているんじゃなくてね、どの程度ありますかということを問題にしているのです。私たちは自分で自分にですね、もうこれくらいでいいや、そういう限界を設けるんではなくて、常に成長していってほしいんだ。ますます豊かになってほしいんだと。そう、ペテロは、私たちに訴えているわけであります。で、そのことをある解説者がですね、次のようにこう述べておりまして、ちょっとご紹介したいと思いますけれども、こういう言葉でありました。あまりにも多くのクリスチャンは、ただクリスチャンであることに満足し、地獄に行かないと知っているだけで満足している。しかし真のクリスチャンはそのような最低限の経験に満足することはない。 常にキリストをより深く知りたいという消えることのない願いを呼び起こし、その知識を他者の奉仕に役立てようとするはずである。最低限の経験でね、耳に痛い言葉でありますけれども、私たちは今日真剣に受け止めなくてはならないものではないかと思うんですね。今こうやってですね、見てくるとですね、しかしですね、皆さんの中にはこういう思いになる方もいるかもしれません。なんかね、こう頑張って頑張って頑張んないとってプレッシャーを感じるなぁと。そういうふうに思っていらっしゃる、感じる方もいらっしゃるかと思うんです。でそこで、ある別の解説者がですね、次のようにも語ってくれているわけであります。それはこういう言葉でした。頑張りには、良い頑張りと悪い頑張りがあります。ペテロは語っているのは良い頑張りです。息切れしない頑張りです。なぜなら、神ご自身が共に首輝きになってくださるからです。私はこれを読んで、ああ、そうだったと思いました。イエス様が共に首輝きを追ってくださるって聖書は言ってるじゃないですか。それなのにどうして私たちは自分一人で背負い込んでですね、悪い頑張りでね、この八つの徳目を達成しないとなんて考えるんですか。だってもともと私たち信仰もね、神様から与えられたものだったじゃないですか。そこから始まったじゃないですか。私たち一人一人ね、自分で修行して悟りを開いて信じたわけではないです。イエス様が信じさせてくださって始まった。それなのにどうして自分で抱え込んで一人で完結しようとするんですか。悪い頑張りじゃなくて、息切れしない良い頑張り。神様は共になってくださる。私たちがね、もう疲れた時はイエス様がの方が全力を出してくださるということではないですか。ですから息切れしない。そこでペテロは今日最後の箇所でこう言って私たちを励ましてくれてるわけです。10節。ですから兄弟たち、自分たちの召しと選びを確かなものとするように一層励みなさい。これらのことを行っているなら決してつまずくことはありません。このようにして私たちは主であり救い主であるイエス・キリストの永遠の御国に入る恵みを豊かに与えられるのです。皆さん、ペテロは召しと選びを確かなものにするべく励みなさいとこう言いますね。ここでね、私たちはあれとこう思うんじゃないでしょうか。召しと選びっていうのは、果たして私たちが確かなものにするもんなんでしたっけとこう思うんですね。召しとか選びってそれは神様がしてくださるんであって、私たちがこう、なんかね、確かにする、そういうもんじゃないんじゃなかったかなと思うわけでありますが、でもね、実はそうではないんだということなんですよ。なぜかというと、召しを与えて選んだ神様の側ではもうそれはですね、揺るぎないものになっているんです。皆さん。神様の方はですね、召して、あの人を召したけれど本当に大丈夫だったなーっていうのはそういうことはないんですよ、皆さんね。選んだんだけど間違ってたかなーってそういうことはないんです、神様の側ではね。もう神様の側では迷いもためらいも不安も恐れもないんです。この子を選んじゃったけれども大丈夫だった。で、そういう後悔もないんです。神様側に不安、ごめんなさい。もし不安というものはどっかにあるとしたら、それは神様の側にあるんじゃなくて、私たちの側にあるんですよ。私たちが不安定なんです。傲慢になってみたり、反対に落ち込んでみたり、一人よがりになってみたり、自分はダメ人間であると思ってみたり、独善に陥ったり、忍耐できなかったり、アドバイスを聞かずに突っ走ってしまったり、そういう失敗を私たちは日々繰り返す。するとね、揺らぐんですよ、私たちが。こんな不甲斐ない私ダメなんじゃないか。召されてないんじゃないか。そんなですね、思いがこう、ふとよぎって頭から離れなくなるんです。でもね、知ってください。それはね、恐るべき罪なんですよ。え?と思うかもしれません。でもそうなんです。なぜかっていうと、神様が選んだ人間に対して、人間である私たちの方がダメ出ししてるんです。 そうですよね。私はあなたを選ぶって言ってるの。いや、それにふさわしくありませんって神様にね、正面から反対してるんです。で、それはまずい状況ですよね。私たちはね、でもそうは考えてないんですね。普段こう考えてる人多いじゃないですか。私たちクリスチャンとして生きるってことは自分はダメ人間なんだと思って生きる、それが謙遜なことなんだと思ってる人多いんです。しかし事実は正反対なんです。神が召して神が選んだ人間に対して私たちの側でダメ出しする。それはやっちゃいけないんです。私たちが神様の上に立ってしまってるんですよ。ペテロはそういう罪を取り除きなさいとここで私たち促しているんです。神が召し、神が選んだらもうその召しと選びは最終なんだ。確定してるんです、神様の側では。もし動くとしたら、それは私たちの自己認識の方です。本当に選ばれてるのかな？迷うのは私たちの方なんです。だから、そこを変えて、そこを確かなものにしなさいとペテロは言うんですよ。むしろ私たちはね、見続けるべきはね、自分の不甲斐なさじゃないんです。召してくださった神様の方なんです。十一節でペテロは、永遠の御国の恵みを豊かに与えてくださる神がおられると、そう語っているではありませんか。豊かに御国の恵みを与える。私たちはここに目を向け続けるべきなんです。キリストと再会するその時、それは何十年来の親友同士がですね、再び会うような恵みの時です。そういう時を夢見ながら私たちはこの混乱の時代を生きていくんです。ペテロはこの手紙を書いたのは、ローマ皇帝のネロによって、ペテロが殉教する、もうその直前の時代でありました。そういう時代にあって。いや、そういう時代だからこそペテロの目線はね、世の中の混乱、腐敗というものにではなくて、愛するイエス様に一心に向いておりました。この眼差しを私たちも自分のものとして歩んでいきたいと思います。一言お祈りいたします。